はじめの
一歩ラジオ。
はい、今回は1年生がですね2人もいるので1人1個の別々のですねコーナーを2人に作ってきてもらいました。まずはせなちゃんのはじめの一歩ラジオからいきたいと思います。じゃあせなちゃんお願いします。
はい、皆さん、今日は何の日か知っていますか？今日は6月2日は横浜開港記念日なんです。昨年2009年は横浜開港150周年ということで様々なイベントが行われましたよね。アキラや先輩は横浜と言われて、まあ、思い浮かぶ代表的なものとか何かありますかね？
やっぱり中華街とかですかね。
やっぱりそうだよね、中華街だよね。
定番っていう。
そうそうそうそう、私はそうだな、横浜やっぱり港だよね。
そうなんですか。
港を見ながら、
はい、
はあ、海が見えるバカみたいなことを思いながら、はい、横浜だなとか思ってますね。
そうなんですか。私が思い浮かぶ横浜のイメージというのが、赤レンガ倉庫なんですね。
赤レンガ倉庫、
はい、ですので今日はそんな横浜の代表的な観光名所赤レンガ倉庫について紹介していきたいと思います。はい、はい、でそんな赤レンガ倉庫なんですが正式名称は、新興府と保税倉庫と言います。知ってましたか？長いんですけど、
もう一回ごめん、何
新興府と保税倉庫、
なんかすごい赤レンガじゃなかったんだね。
はい、
難しい、
はい、難しい。
でこの保税倉庫というのは、まあ、税金の輸入許可がまだの状態で、まあ、関税を保留したまま置いておける場所のことを指すんですね。
留めておくってことだね。
はい、そうですね。
なるほどなるほど、
はい。で、まあ、この保税倉庫としての役割は1989年までに役割を置いてしまってその後しばらく放置されていたんですけど、うんうんうん、まあ、2002年にあの1号館は文化施設、2号館は商業施設となって、まあ、その付近一帯は広場と公用を備える赤レンガパークとして整備され現在では、まあ、横浜の代表的な観光施設となっています。
ほうほうほうほう、
はい、またドラマの撮影が行われるロケ地としても有名な横浜の人気観光地となっています。
例えばどんなドラマが？
あのフジテレビで放送されていたあの僕の生きる道っていうドラマのロケ地として、
はい、まあ、なるほど、
はい、使用されていたらしいですね。
残念ながら私見てなかったです。見てない。
私も見てないです。
、まあ、とにかくやってたんですよってことね。
はい、そういうことですね。はい、なのでもしまだ行ったことのないという方がいらっしゃったら横浜を訪れた際にはぜひ赤レンガ倉庫に足を運んでみてください。
はい、わかりました。はい、じゃあ次はですねアキラの初めの一歩ラジオです。それではちょっと緊張してるけど大丈夫ですかね？
はい、
はい、それではアキラお願いします。
はい、私は方言にとても興味があり方言面白いなと思っていたので方言について調べてきました。しかし、はい、方言といってもいろいろな地域のものがありますよね。なので今日は東京の東側下町で使われる江戸言葉について少し話していきたいと思います。
江戸言葉、はい、なるほど。
江戸言葉または江戸弁、下町言葉とも言うのですが、それは江戸中期以降江戸で発達した言葉で、在来の関東方言に各地の方言が影響を与えて約1751年から1764年以降に確立したと言われる東京語の元になった言葉です。
1751年、うわ昔だね。
昔ですと分からないですよね。
そんなこと言われてもっていう。
すごい前ですよね。
そうだよね。
で江戸言葉は江戸時代の江戸における町人言葉であり、時代劇や江戸落語などでよく聞かれるいわゆる江戸っ子の言葉なのです。
はい、言葉、うんうんうん、
で江戸っ子は東京の街や文化に強い誇りと愛着を抱いていて、関東大震災、東京大空襲などの大災害に伴って郊外へ多くの移住者を出しながらも、江戸言葉の特徴は比較的最近までよく保たれていました。しかし若い人々が都心を離れて郊外へ移住すると下町は高齢化し、さらに東京の若者の間では 首都圏方言が話されるようになってしまい、江戸言葉の後継者も減ってしまったそうです。
あーでもそうだよね、江戸言葉なんて今喋ってる人とか私、はい、見たことないもん。悪いけど見
ませんよね。
いないよね。
聞いてみたいですよね、なんか生で
ちょっといたら、うん、聞いてみたいよね、うんうん。
そして江戸言葉の特徴というのは、ベラン名調と言われるように、その発音や語彙は周辺の江戸言葉とは語彙などの点で異なる山手言葉 などとは違います、
うんうんうん。
ではどのような特徴を持っているのかというと、し、しゃ、しゅ、しょと、ひ、ひゃ、ひゅ、ひょを混同していて、他の地域の人々にとって印象の強いものです、
うんうんうん。
例えば東をしがしと言ったり、人を使徒と言います。
あ、人を使徒になっちゃうんだね。
はい、そう
なんか、ちょっと使徒って言われて、ちょっとある漫画の、ね、ちょっと敵の名前を思い出しちゃうね。いやいやもうそんなことは関係ありません。すみません、本当に。
でその他に音の形の違う語彙としては、手ぬぐいを手の語彙というものなどがあります。
なんか手の語彙ってなんか、はい、掴むものみたいな感じがする
ね。なんか恋なのか何なのかっていう、
そうなんか恋の方になんか使う際の何かみたいな感じがするよね。
こうもうこう掴んで、
そうそうそうそうそう、
手乗り恋みたいな。
可愛い、欲しい。
そして一口に江戸言葉といっても、階層や職種によって細かく言い回しの違いがあり、庶民職人社会ではベラン名調が盛んに用いられたのに対して、商人社会ではベラン名調は丁寧さに欠けるとしてあまり用いられなかったそうです。
あーそうなんですか。へ
と、ここで区切りがいいので一問だけクイズをしてもいいでしょうか。
はい、はい、いいですよ、クイズ。私答えられるかな。
では問題いきます。
はい、
先ほど説明したベラン名調なのですが、今から言うベラン名調の単語、日吉狩り、この日吉狩りを標準語に直すとどうなるでしょうか。と分かった人から答えてみてください。早もん勝ちです。
え、日吉狩りだよね。
はい、日吉狩りです。
日吉、日吉、日吉、日吉、分かった。
え、
分かる。
え、日吉狩りは日吉狩り、
なんじゃない。
ヒントは、うんうん、さっき言った東をしがしというところと、うん、人を人というところにありますね、やっぱり。
あ、わかった。ひしお狩り、潮干狩り、潮干狩り、あら
りです。
やった、
潮干狩りです。
そうか、潮干狩り、なるほどなるほど。
混同していて分かりにくいんですよね。
分かりづらいよね。
で答えも分かったところで、ここで一曲聴いてください。関ジャニ∞でずっこけ男道です。どうぞ。